はい、大体いいですか？大体こう見たらパッとわかりますよね。こんなプログラムこう出たとき、で、あの、まあ、こうなんかリストが来たときにですね、まあ、一からこう、上から全部読まないと理解できないというよりも、パッと見たときに大体のね、なんていうか全体のこう流れをまず掴んで、それからここを何してるんだろうというような、まあ、アプローチで見ていただけるといいかと思います。で、52行目ですね、ライン52のところからのフォワイル文が、一番メインのループになっています。で、55行目から61行目のところですね、そこがいわゆる沸騰させているところですね。それから66から72ですね、72、73かな、ここがオーバーボイリングっていう期間になっています。ここで3分間加熱して、79行目から、93行目ですね。ここで、保温モードの、プログラムになっているという構成ですね。で、まあ、見て少し気になるのが62から64、6、75から77、94から96、if 文があって、ステータスがウォーターロストか、要するにここですね、水異常ですね。水があるかどうかを見て、そこで、毎回そこでなんかブレイクしてますね。ホワイル文の中にもなんかそういう状態あります。チェックしているところありますね。脱出の条件ですね。で、まあ、ここ例外、水位を確認し、加熱不能ならループから抜けるというのも、まあ、例えばこう追加するという形になってます。で、これからですね、まあ、こういう、ホットポットの基本的な動作から、まあ、こんな感じでプログラム作ってみたと。で、よくよく要求使用書を読んでみるとですね、蓋の開け閉めをするとですね、再沸騰しなさいというのが書いてあります。で、ああ、そうかそうかという、それで、まあ、再沸騰というような、なんかプログラムを追加しなあかんわけですよね。で、沸騰中に沸騰ボタンを押すと保温に入りましょうとか。よく仕様を細かく読むと、こういった仕様がいっぱい盛り込まれています。で、先ほどのプログラムにですね、そういったものを加えていこうとなると、するとどうなるか。さっきの水異常ありましたよね。あれと同じパターンになるわけですね。それぞれの動作中に、蓋の開け閉めがあったかどうかをチェックするとか、保温ボタンが押されたかどうかチェックするとか、はじめのこの水異常、この検知は初めからコーディングしてましたけど、それ以外の要件ですね、これを盛り込もうとすると、またあちこちに入るというような形になります。さらに再沸騰とか言うとですね、どこに状態を飛ばしていけばいいかという話になってきます。で、結局、まあ、いわゆるこれスパゲティ状態になっちゃうというような形ですね。で、これは何でかというとですね、要求仕様をですね、詳しく見ずにですね、大体ポットの動作分かっちゃったと、これぐらいだったら軽い軽いという、まあ、そういう、まあ、ちょっと表現悪いかもしれないですが、そういうなんかノリで作ってるというところですね。ところが、要求仕様を見ると、いろんな例外的な処理があったりですね、そもそも要求仕様が曖昧なところ、例えばミルクモードで沸騰完了すると100度で保温するのとか。沸騰中に沸騰中断をしたら保温にするのっていう、で、表示パネルどうなんのとかね、例えばそういう仕様書っていうのはですね、必ずしも100%ということはありません。で、ある意味、細かいレベルで初めから書き出すととんでもないことになりますから、ある意味、その冗長性は残ってます。そういったところをですね、どのように読んでプログラムにつく、あのまあのプログラムの構成を考えていくかというところが重要になってきます。で、まず重要なのは仕様をちゃんと把握すると。で、その仕様もそこには必ず矛盾点とかいろんな齟齬がありますから、そこを気をつけて理解していくというところが重要になります。さて、次の例ですね。今度は、この仕様書の5章の温度制御仕様をさらっと読んでコーディングした場合と。で、ポートの変化を考えているというのをちょっと変えています。ここで言う、マイコンで言うポートっていう言葉、わからない方、ちょっと手を挙げてみてください。ポートって言ったときにわからない方。 はい、何人かおられますね。それは別に気にしなくても、まあ、なんかそういうポートっていうものがあって、まあ後で説明しますね。で、また明日の午前かなに、ハードウェアに関、割と近いところの説明ありますので、そこでまた勉強してみてください。で、失敗事例のプログラム、やはり皆さんの手元にあります。で、これもちょっと、皆さんでちょっと読んでみてください。またこれも2分差し上げますので、これも同じぐらいの可愛いプログラムです。